はい。ですが、ダニエル賞、6章まではいいんですよ。その後です。7章以降は、予言のまた話になるんでね、よくわかんない、わけわかんないっていう人もいるかもしれませんけども、今日はそのダニエル賞6章、他、まあ、全体から少し話をしていきたいと思います。一言お祈りいたします。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。神様、本当にありがとうございます。という御言葉には力があります。そして、あなたが、言葉を通して私たちを励まし、私たちの代わりに戦ってくださいます。私たちと共に戦ってくださいます。神様、感謝します。今日もこの、いつものように私たちはここで礼拝します。そして、あなたに感謝し、賛美します。この御言葉からあなたが語ってください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。いつものように感謝する、感謝せよということで、神を知らない者の世界で神を第一にして生きる。まあこれ、ダニエル書のね、まあバックグラウンドがそういうことなんですけども、ダニエルという人は、若い頃にこう、バビロンに捕囚にあって、それからずっと外国にいたわけですよ。自分の信仰とは、本当に無縁な場所にずっといたわけです。その中で神を知らない、神を知らない、自分たちの本当の神を知らない、その世界で、どのようにして神を第一にして生きたのか、見ていきたいと思いますけども、ちょっと時代背景をね、見ると、ダニエル書ってね、王様が出てくる、王様のイメージありますよね。王様が出てくるんですけども、一人じゃないんですよ。いっぱいいるんです。ネブカデネザル王っていうのがまずね、いて、バビロン。で、ベルシャツァル王。これもバビロンの、ネブカデネザルの孫にあたります。で、バビロンが滅びるんですね。メディアという国によって、メディアによって滅ぼされて、メディアペルシャによって滅ぼされて、そのメディアの王としてダリオス王ってなってくる。で、さらに、最終的にはクロス王っていうね、前メッセージもしたことありますけども、はい、お前ら帰っていいよって言ったあの王様ですよね。ペルシャのクロス王が出てきます。そういうたくさんの王様が出ていて、まあ、今日ちょっと一言でダニエル書のね、結論を言うと、これ、その当時の世界で一番偉い王様でした。世界を治めてる。で、そのどの王様よりも、神様の方が偉いんだぜっていうのがダニエル書のざっくりしたまとめです。ただ今日は、また別の視点でちょっとね話を見ていきたいと思うんですけども、皆さんダニエル書どんな話、覚えてます？ダニエルの話の中で、一番有名なのはこれですよね。ライオンの穴に入れられる話。これはね、ダリオス王の時に起こった話です。読書。何もこんな顔してなかったと思うけどね、ダニエルね。なんか、これじゃなんかこう、ビビってる感じで、もっとこう、余裕があったと思うんですけども、例えば、これはちょっと余裕ありすぎな感じですもんね。なんかこう、調教してる感じだね。お座りみたいな感じでやって。これはちょっと、またこれ違うなと思うんですけども、他にどんな話ありましたっけ、他に。例えばこんな話。燃える炉の中に入れられる三人の話ね。はい、三人の名前言える人います？あ、いたいたい、あ！お、すごい、夫婦で今言った。夫婦で言った。っていうか、ねえ、シュウさんたちいつも後ろの方にいるからもっと前に来てほしいんだけど、なんかこう、いじれる位置にいてほしいんだけど。そう、シャデラク、メシャク、アベネゴ。外国だとね、子供たちね、ラック、シャック、ベニーとかって覚えるんだけども、その三人ね。で、なぜか中に入って王様見たら、俺一人多くねって話ですね。一人多くて天使のような、まあこれがキリストだっていう人もいるんですけども、歩き回ってて、お前ら出てこい。で、それからネブカデネザル王はすっかりこの彼らの神様のファンになっちゃったっていう、そういう話が出てきます。他にどんな話があるかというと、今度、幻なんですけども、例えばこんな、変な像の幻。変な像ってなんか、ボキャブラリーがあれですけども、変な像が出てくる夢をね、見るわけですよ。で、それぞれ、頭が金で、胸のところが銀で、まあ、銅で、鉄とか、ね、粘土が迷ってる、それよくわかんないんだけども、これが、今日、そんな、詳しくやりませんけども、それぞれの国を表していると。それが2章に出てきます。これは、ネブカデネザル王の時の話です。あともう一つ。どんな話？あ、そうそうそうそう。変な手が出てくる話ね。これ怖いですよね、だってこれ。ベルシャチャロ王っていうのが、宴会をしてた、みんなでね。宴会をして、ね、さっきの水越しの町みたいになんか、みんなでウェイってウェイとはやってないですよ、この間は。やってた時に、なんか手が出てきて、壁に、字を書くと。怖いよね。しかもその字が、何書いてあるかわかんない。 汚いのかわかんないけども、字が読めない字を書いてる。びっくりする。で、メネメネテケルウパルシンっていうその言葉が書いてあるんですね。でも、もう、はい、あなたの国これでおしまいですよって、要はそういうこと書いてあるんですね。そういう話が、ありますと。でも今日は一番有名、あ、これもあった。これ俺好き、こういうの。ね。なんか、わしの羽を持ったライオンが出てくる。で、牙を3本加えた熊がすごい出てくる。で、頭が4つで羽が何枚だかの、この豹が出てくると。で、最後すごいですよ。最後一番もうとても超ヤバそうな角がいっぱいある怪獣が出てくると。ね。ゴジラは出てきませんけども、こういう怪獣がいっぱい出てくるような幻。これも、それぞれバビロンとかメドペルシャとかギリシャとかローマを表してるっていうふうに言われてますけども、今日はこれはやりませんと。今日は何をやりますかと言いますと、この一番有名なダニエルとライオンの話を今日お話ししたいと思います。簡単にストーリーを言うと、ダリオス王の、さっきのダリオス王の時の話です。ダニエルは本当にね、歴代の王様、国が変わって王様が変わっても、ダニエルはいつも当てにされて頼りにされた。ダニエル呼んでこいと。困った時はダニエルだ。あいつは確かに、あいつが本当に役に立つ。ですけども、その時に、周りの大臣たちが、こう、やっかみというかね、なんかあいつ、外国人のくせにちょっと、生意気だね、みたいな感じで、罠をはめるわけですね。ダニエルが、自分の神様にいつも祈ってることを知ってるから、彼らは、王様に、で、王様もちょっとね、頭が足りないというか、ダリオス王、いい人なんですけども、いい人なんですけども、周りの取り巻きに、ちょっと王様、ね、あなた素晴らしいですから、こういう法律作りましょう。あなた以外の人を、こう、礼拝する者は、ライオンの穴に入れちゃいましょう。あ、それいいじゃん。ね、王様はそういう、それにサインをした結果、ダニエルは、この現場をね、見つかって、ライオンの穴に入れられるっていう、そういうところです。で、その、今日の一箇所読みますけども、ダニエル6章10節。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。つまりこれですね。彼はその文書、ライオンの檻に入れられちゃいます。檻じゃないや。穴に入れられちゃいますよっていうそれが知っていた。知っているんだけども家に帰って、いつものようにひざまずいて神様の前に祈り感謝をしていたと。なんでそんなことできるんでしょうか。それを分かっていて。神を知らない者の世界で神を大事にして生きる。で、いつものようにという信仰はどういう信仰なのか、今日ちょっと3つの、ポイントで見ていきたいと思うんですけども、いつものように、一つ目、何でしょうね、若い時に身につけるいつもの信仰。ちょっとね、皆さんに間違い探し、これね、バイスタとかやってる人はね、あるかもしれないけども、これうちの教会に置いてある本なんで、絵本なんですけども、これのね、ライオンのところなんですけども、こういう絵があるんだけども、この中にね、もう決定的な間違いがあるんですよ。この中に決定的な間違い。むしろそう見えないかもしれません。で、何かと言いますと、ダニエルこんな若くないんですよ、この時。これはいいですよ。これは最初の頃だから、もう少し、でももうちょっと歳だったもん。でも、この時には、ライオンのお話の時には、80歳超えてたんですよ、ダニエル。でも絵本だから、なんかおじいちゃんがいるよりも、子供がいた方がなんかこう、良くないと思ってやったんでしょうけども、でも、これ違うんですよ。80歳。80歳のおじいさんが、80歳を超えていたと言われてます。ダニエル90ぐらいまで生きたと言いますかね。で、そのじゃあ、いつものように祈り感謝する信仰はいつから始まったのかと。あれじゃあ、80歳ともなれば、ね、人間的にもね、私はわかんない。80歳になってもこんなかもしれませんけども、80歳ともなれば人間的にも円熟して、なんかこんな身振り手振りとかあんましないで、こう、動じないで、いつものようにひざまずいて、いつものように神様に祈って、神様に感謝して、当たり前にできるんじゃないって、ちょっと思ったりもする。でもちょっと待ってください。ダニエルが今いるのは、異教の地です。しかも、 神殿も教会も一緒に祈るとももう、最初はいたんですけども、ラックシャクベにいたんですけども、この頃には、おそらくダニエルは一人で信仰を守っていた。で、そんなところにいつ連れてこられたかと言いますと、彼らが少年の時に連れてこられた。10代の時に連れてこられた。ということは、70年ぐらいずーっとそうやってきたんですよ。異教の地で。皆さんだったら、私だったらどうでしょう？教会もない。友達もいない。一緒に祈る人もいない。そういうところで、70年。その中でこのね、信仰を育てられるかというと、もちろんね、多少あるでしょうけども、ダニエルはその中で、いつものように1日3回、遠い故郷のエルサレムの神殿に向かって祈りを捧げていた。そのいつもというのは、いつから始まったのか。それは彼がここに来る、もっと前の話です。イスラエルにいた、子供の時代、彼らがまだ子供だった時に、その時に身につけた信仰です。これはっきり言います。こっちに来てから、なんか大変だから神様信じようってなったんじゃないですよ。今のユダヤ人も、昔からユダヤ人というのは子供の頃に、本当にね、大人になる前、本当に10代になる前に、子供に聖書を暗記させて、で、子供たちに聖書を神様を教えて、だからこの間の杉越祭り、あれは子供たちに教えるためのものなんです。彼らは、きっとね、水越の祭りも祝ったかもしれない。子供の頃に、10代の少年の時に、もうすでに、その、いつものようにという習慣を身につけていた。ダニエルはソロモン王の聖書にもある祈りを覚えていました。第一列王記の8章48から50までに全部読みませんけども、こう書いてあるね。ソロモンが、保険的な祈りをするんですよ、神様に。まだそんなこと起こってないのに、もし、私たちの民が、なんか悪いことして、捕囚にな、囚われていって、他の国のとこに行ってしまった場合ね、捕らわれていた敵国で、心を尽くし、精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いて、あなたに祈るなら、あなたの御住まいのところである天で彼らの祈りと願いを聞いて、私たちを許してください。こういう祈りをしてるんですよ。当然このダニエルもこの祈りを知ってるから、囚われていった敵国で、毎日心を尽くして、エルサレムの方向を向いて、祈っていた。このことを忘れずに、バビロンに連れてこられてからも、70年以上の間、毎日毎日、いつものように祈っていた。私はオーストラリアのタスマニアの、学校にいるときに、宗教のクラスっていうのがあって、宗教のクラス、なんとかな。近くに小学校があるんですけども、キリスト教の時間っていうのがあって、それを教えに行くんですね。私も英語もおぼつかないのにもかかわらず、それ連れてってもらって一緒に組んで行ったんだけど、ね、楽しかったね。私大好きだった。で、学生が毎週ね、金曜日だったかな、教えに行くんですよ。で、私とね、ペアになったジェフという、男性がいて、その人がね、本当に楽しく聖書の話をね、聞かせるんです。もう上手なんですね。私の子供ミニストリー、もしかしたら彼から始まったかもしれない。で、彼からたくさんのことを学んだ。で、ある時ですね、私たちのバイブルカレッジに、こんな連絡が入ったんですね。ある病院に入院している老人が、私たちの学校の生徒を探してる。なぜかというと、彼が子供の頃にもそのね、キリスト教クラスというのがあって、宗教クラスというのがあって、で、彼は、そのイエス様のことをそこで教えてくれた学生がいたんですけど、その方に一言お礼を言いたい。そういう連絡があった。もう当時のね、誰だったかわかんないですよ。でも、本当にそのね、自分に、子供の頃の自分に、イエス様のことをこう教えてくれた、その人に、お礼を言いたい。そんなことがありました。伝道者の書の12章1節。こうあります。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。この覚えようというのは、ヘブル語でザーカルといって、思い起こすとか、示すとか、記録するとか、記念するってこと。子供の頃の記憶、子供の頃の記念っていうのは、もうずっと覚えてます。時にはね、この面白いストーリーと一緒に。時には、美味しい食べ物と一緒に。時には、楽しい思い出と一緒に。覚えてます。 ダニエルにもたくさんのね、思い出があったんです。神様との思い出、あったはずです。じゃあ、2番目。じゃあ、いつもの信仰、いつものように、それが当たり前になってる、このいつもの信仰って何でしょうか？いつものように、どのような信仰なんでしょうか？ダニエルだからできた、ね、強い信仰があったから、そういう人もいるかもしれない。でも本当にそうでしょうか？この、いつものようにの信仰、それが当たり前になってる信仰、それは、聖書に出てくる、聖書に出てくるのは大体ヒーローじゃありませんけども、なんかこのね、特別な人、信仰のヒーローだけが持っている、そういうもんじゃありません。私たちが持てるものです。もっと身近なものだと私たちは信じてます。皆さんこの人知ってますよね、この人ね。一郎。斉藤隆さんって、方いますけども、よくね、技か、習慣の技かっていう言葉を使うんですけども、つまり、いつものように、ルーチンというかね、いつも、この人ほら、いつもこう、同じ格好でこう、座席に入ると、必ずやるじゃない？こう、なんかよく、ね、こう。で、この人なんか朝っていうかこう、毎朝、じゃない、毎朝とか、毎日その朝と昼の間の時間に、朝カレーってカレー食べるらしいんですよね。で、とにかく、試合の座席に立つまでのいろんなルーチン、必ず、なんか右足から入るとか、その辺の違います、わかりませんけども、とにかくこれも含めて、全部、決まってるらしいんですよ。もう習慣になってる。で、スポーツ選手って結構そういうの多いらしいんですね。練習とかもそうですよね。練習も、なんか、自分だったらね、多分毎日走ったら嫌だなとか思うんですけども、もう、それが当たり前になっていて、サッカーの数なんかそうですよね。あの年まで、私と同じかちょっと上ぐらい。あの年まで、その練習を、もう、当たり前のように、もう体に染みついてる。このね、習慣の技か、私たちも、このね、いつものようにっていうのは、これは別に強い信仰があるかじゃなくて、なんか知んないけど、ね、教会今来ちゃってる人たち。もしかしたらね。なんか日曜日だから教会行かなきゃやべえと思って来て、あれなんで来てるのってわかんない。でも、いいんです、それでも。なんか習慣で教会来ちゃってると。ね。なんか困ったことあって、あ、神様祈ろう。ね。わかんないけど祈るとかね。習慣になっていく。今年ですね、ね、2番目のところ、中学生が暑いって書いてますけども、先週の礼拝の後、地下すごかったんですよ。20人ぐらいいた、中高生。中高大学生。20人近くいたよね。もう、なんか、こっちで中学科をやって、こっちで、高校大学生がやるんだけど、すっごい人数になったんですけども、今ね、今年中学生多いですし、素晴らしいです。で、先月、話しました CSK、はい、CSK は、あ、CSK じゃないや。KGK の試験、まあいいや。中学科の経営試験集会に行ってきたんですけども、ね、今年は中学生暑いです。ね、中学生、来てる人いますけども。もちろん大学生、高校生もそうですけども。で、うちの教会って女の子が多いんですよ。女子が多いんです。ただ、大島先生、そこのゲストスピーカーの大島先生の教会は、まあ本人も、ね、男子学生クリスチャンとしてこうね、ずっと KGK かかってきたんで、男子とかかることが多いらしい。中学高校ぐらいの男の子って、こう、とっつきにくいんですよ。うちの教会は、割とね、こう、フレンドリーだったり、割とこう、なったりするんですけども、結構ね、とっつきにくいで わかんないでしょ、みんな。YMCA とかで関わったりもすることあるんだけどもね。こう、心が折れそうになるぐらいとっつきにくいんですよ。挨拶してもなんかこう、うん、みたいな感じで、はい、みたいな感じで、おかわりするはい。で、別に、いる本当は食べたいんでしょはい、なんか、で、そのうち、こう、携帯とかなんかこう、始めちゃったりするってね、こう、俺、小学生だったら結構ね、その、うまふざけになって怒るんですけども、中高生は割と私ね、ソフトな対応します。小学生はもう来てね、もう挨拶、なんで挨拶しないんって言うんだけども、中高生にはソフトな対応します。ね。まあ、それぞれにちゃんと考えてやってる。で、そうなんですよ。で、そのね、大島先生がこんな話してたらね、やっぱこの、KGK というところで、まあそれ以外でも、いろんな若者と関わってる中で、やっぱりみんなね、いろんな信仰の悩みを抱えながら教会に来て、で、まあ時には教会から離れていくと。で、結構離れていくんです。中学、特に中学生、 中学生になって忙しくなって部活があって勉強も忙しくて親もね、教会ばっかり行ってないで勉強しなさいって言って、とにかくいろんなことがこうあって離れていく中で、でもそれでも子供たちに心折れずに関わっていく。ね。その中で、ある子がね、ある中学生の、男の子がね、こう、まあ、刑事系とか来てんのかな、はい、まあ、わかんない。中学生か高校生かわかりますけども、まあ、教会が、引っ越しによってね、教会変わってしまったと。ね。で親が連れて、ね、学校、子供たちって親が連れてくとこですから、で、そしたら、親がね、教会に来れなくなっちゃった。ね。でもその子は、一人で教会に行ってると。で、さらに教会、引っ越した先のね、教会のメッセージがつまんないと。全然つまんないと。もう寝ちゃう。そんなつまんないメッセージ。でもなんとかと、まあ教会に行ってると。で、その教会は田舎の方から知りませんけども、おじいちゃんおばあちゃんばっかりで、若者が全然いないと。一人もいないと。自分一人ね。それでも、教会行ってると。で、偉いな、ね。なんで、ね、それでも教会行くのは何なんだ聞いた。彼はこう言ったそうです。俺クリスチャンなんで。当たり前のこの信仰、いつものようにっていう信仰。うちの教会もね、たくさん子供たちいますけども、先週のユースの金曜バイトではね、気がついたらね、大学生ばっかになった。いつの間にかユース、そうだよね。大学生。もちろん、ゆうかちゃんとかいるけども、ちょっと時間、返すで早く、高校生は。そうすると、あれ？で、特に、あかね稲だよね。今まで高校生だったんだけども、大学生だったから、なんか私たちもう大学生だから、遅くなっても平気ウェイとかやってるから、こう、まあそんな、まあ、そんな、本当にそんな感じだよ。そんな感じ。で、幼稚化からずっとあかねちゃんなんか見てるわけじゃないですか。ね、今、いた。で、昔ね、あかねちゃんがね、俺もよく話を最近するんだけど、こんなこと言ったね。私は教会っ子だから。ね。かわいいでしょ。やめられないでしょ。最初はね、友達がいるからとかさ、お菓子がもらえるからとかね。今日はベイブレード大会があるからとか。今日はヤンゴンショップがあるからとかさ。そういう理由で来るんですよ。でも、だんだんだんだんそれが当たり前になって、いつものように教会に来て、賛美して、礼拝して、メッセージを聞いて、時々疲れて爆死して、時々感動して、いつものように祈って、いつものように神様に感謝すると。日曜日はいつものように教会にいるのが当たり前。クリスチャンっていうのはそういうもんじゃないでしょうか。それが教会に来る、ね、私の理由じゃないでしょうか。ね、俺クリスチャンなんで、ね、あなんで教会行ってんですか。俺クリスチャン、私クリスチャンなので、どうぞと言ってください。どこでも職場でも私教会行ってます。なぜかというと、私クリスチャンなんだ。第二手元1の12。というのは、私は自分の信じてきた方をよく知っており、またその方は、私のお任せしたものを彼の日のために守ってくださることができると確信してるからです。そうです。私たちは、自分の信じてきた方を知ってます。確信してます。だから、クリスチャンなんです。だから、いつものように、教会に来るんです。当たり前のことです。じゃあ三つ目。いつもの信仰とは何か、決して自分を見失わないいつもの信仰。ダニエルたちがバビロンに連れてこられたのは、彼らが少年、10代、14とか15ぐらいじゃないかと言われてます。その時、彼らが連れてこられて、異教の地で信仰を守り抜くことができたのはなぜなのか。そんなね、さっきもちろんね、それまでにしっかりと信仰の土台があったって話をしました。ですけども、それでもですね、一章を読みますと、ダニエルとこの三人の友人、はい、シャデラク、メシャク、アベデネゴ、ね、シャデラク、メシャク、アベデネゴ、 こう日本人向けに言ってみたんだ。なんか、なんていうの、七五調っていうのはこういうの。シャデラク、メシャク、アベデネゴ。覚えやすいよね、これ。シャデラク、メシャク、アベデネゴ。ね。信仰の危機、でも彼らは、信仰の危機、アイデンティティの危機に直面するんですよ。一つ目はこれですね。王は王の食べるごちそうと王の飲むぶどう酒から、毎日の分を彼らに割り当て、3年間彼らを養育することにし、その後で彼らが王に敷かれるようにした。まあ、いいじゃんね。だってこんなごちそう。まあ、これちょっと和食っぽくて俺の好きな、お刺身とかになっちゃってるけども、いいじゃん、ごちそう食べれるから。でも違うんです。信仰のチャレンジなんですね。これ見る限り、彼らが食べれるものはちょっと、これもダメだよね。伊勢エビとか俺大好きだけど、これはアウトです。で、この、多分このホタテとかもアウトじゃないかな。刺身、魚はオッケーかもしれないけど、彼らはユダヤ人ですので、イカ、タコ、ホタテ、伊勢エビ、ダメです。まあもちろん、バビロンでは出なかったと思いますけども、でもバビロンでも出てくるような豚肉もダメですよね。そういう、あとはその、異教の神に捧げられた、かもしれない肉。ね。そういうものを彼らが食べないようにしなければならなかった。こう、文化とかね、好き嫌いとかね、アレルギーとかそういう問題じゃないんですよ。ね、ベジタリアンとかそういう問題じゃないんですよ。信仰の理由で食物規定というのがあって、彼らはそれを守らなきゃいけなかった。ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むぶどう酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと、宦官の長に願った。神は宦官の長にダニエルを愛し、慈しむ心を与えられたとあります。これ食べちゃいけないんだけど、どうしようかな。でも、王様にもらっちゃったし、って思ったと思うよ、子供だから。10代。でも、10代のこの少年たちが、少年ダニエルが、絶対に自分は、この異教の食べ物で身を汚すまいと心に定めていた。そしてそれを、ただ思っただけじゃなくて、宦官の長、ね、偉い大人に、願ってこうしてください。ちゃんと言ったんですね。それによって、神様は、そこに介入されて、その宦官の長にダニエルを慈しむ、その心をこの神様が与えてくださって書いてあります。心に定める。この決心する。これがこのね、最初のスタートラインになります。で、私ヤクザの神道牧師って言うじゃない、ヤクザ牧師の有名なね。人の、がなんかの時にメッセージしたことがあって、腹をくくるって、どんなメッセージか忘れたけども、これ腹をくくるっていうのがもっとね、ヤクザらしいなと思って。でも、そこに一緒に行った男も、あれだね、すごいなんか、ぐっとくる、言葉だね。腹をくくる。ね。腹をくくるって、もともとね、これ日本語でも、どういう意味かと言いますと、帯、和服じゃないですか。和服を締めるときに、帯を締めるっていう、そういう意味から来てるらしい。帯を締めてしっかりと、聖書にもありますよね。帯を締める。ね。あるかな？はい、そうする。ここにある。腰に帯を締め、ルカの13の12の35。腰に帯を締め、明かりを灯してなさい。主人が婚礼から帰ってきて、戸を叩いたらすぐに戸を開けようと、その帰りを待ち受けている人たちのようでありなさい。しっかりと決心して、ここに定めて、準備をしていきなさい。腹をくくっていなさい。そこがまずのスタートラインです。で、そうすると、行動することができるんです。願った。本当に決心ってね、なんとなく決めてるけども、でもやんないじゃなくて、決めたら行動するんですよ。で、実際にアクションを起こすんです。で、願った結果、神様が介入されると。もちろん祈りも必要です。でも祈りだけでなく、彼らは行動しました。実際に、言いました。もしかしたら怒られるかもしれない。でも言いました。もう一つのチャレンジ。今度はですね、食べ物の方はクリアしました。でももう、いかんともしがたい、もうどうしようもないものとして、彼らは名前を奪われました。彼らのうちには、ユダ部族のダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザレヤがいた。宦官の長は彼らに他の名を付け、ダニエルにはベルテシャトル、ハナヌヤにはシャダク、ミシャエルにはメシャク、アザレヤにはアベレネゴと名付けたと。名前を奪われるというのは自分のアイデンティティを奪われるということです。私は名前をね、奪われることないですけども、戦争に負けた国は、ね、過去ありますよ。名前や言語を奪われるんです。日本も他人事じゃありませんし。ね。名前が奪われ、言葉を変えられ、っていう、ね、そういうことがあります。私たちそう、 ダニエルの名前覚えてますけども、シャデラク、メシャク、アベデネゴの本当の名前、私も忘れてしまってます。シャデラク、メシャク、アベデネゴで覚えてます。でも彼らにも本当の名前があるんです。でもその名前を奪われた彼らは、こんな名前。ダニエルには、ベルテシャツァル。これ全部ね、神様。バビロンの神様の名前。これはマルドクっていう、バビロンの神様らしいんですけども。ダニエルには、ベルテシャツァル。ね、王様みたいな名前。彼の名には、神が宿る。しかも、異教の神が宿ってる。ね、花の屋には、シャデラク。月の神様。悪という月の神様の命令っていう名前をつける。ミシャエルには、メシャク。誰が悪のような神か。アザレにはアベネゴ。バビロンの国家の一番偉いね、国家神であるネボのしもべっていう名前が付けられちゃった。いや、自分の名前、こんな名前じゃ嫌ですって言う、もう言う余地ない。その名前で呼ばれるの。私、野球とか特にファンじゃないですけども、巨人ファンがね、巨人阪神戦で、阪神の帽子と阪神のユニフォーム着せられて、応援させられるようなもん、違う？そういうことです。だそういうことですよ。自分の神様いるのに、敵側のね、神様の名前つけられて、その国で、その名前で生きなきゃなんない。こんな屈辱ないでしょ。彼らは、その中で、本当にチャレンジ。異教の地にあって自分の名前を変えられて、アイデンティティを奪われそうになっても、なんで、ね、この三人は、私たちは、あなたを拝みませんって言って、火の中に入っていった。もし神様は私たちを救わなくても、私たちはそれでも、あなたには従いませんって言って。ね。阪神の帽子かぶってても、巨人は応援しませんって言ってた。わかんない。阪神ファンとか巨人ファンって言ったら後で怖いからちょっと、これ以上言いませんけども、そういうことなんですね。でも彼らはなぜそこで最後まで、自分のアイデンティティを守ることができたのか。彼らには本当の名前があるんですよ。ダニエルというのは、神は裁き主という名前、意味です。花の矢というのは、主は憐れみ深い、そういう意味があります。ミシャエルというのは、誰が神の救いかという意味です。アザルヤというのは、主は私の助け。ね、エルとかヤとかっていうのは、これ神っていうとかね、主とか言うんですね。ダニエル、花の矢、ミシャエル、アザルヤ。本当の名前、本当の神を、名前を変えられても、自分自身は、自分だけは、守ることができたと。異教の地にあって、自分の名前変えられても、アイデンティティを奪われそうになっても、自分の本当の名前を、周りは忘れても、牧師が忘れても、自分だけは忘れなかった。自分の名前は、シャデラクじゃなくて、花の矢です。主は憐れみ深いという名前です。誰が神の救いかという名前です。主は私の助けという名前です。周りの人が忘れても自分は忘れなかった。あなたの名前は何でしょうか？あなたのアイデンティティは何でしょうか？あなたのアイデンティティを守ることができるのは実はあなただけなんです。誰も守ってくれないんです。私たちのアイデンティティは何でしょうか？イザヤ書ね、43の4。これ、新共同訳最近俺使って、あるところ使ってない。新共同訳はあんまりね、パッとしないから、やっぱ新改訳がいいね。私の目にあなたは高価で例え、私はあなたを愛している。これがあなたのアイデンティティです。私のアイデンティティです。神様が、周りが何と言おうと神様が、私の目にあなたは高価で例え、私はあなたを愛している。これが自分のアイデンティティ。どこに行っても、何をしていても、私の名前ね、自分の名前はすごい、もう、まるっきり神道から取った安国純の安って名前なんですけども、私たちのアイデンティティ、私のアイデンティティというのは、御言葉の中にあります。みんなね、違うアイデンティティ持ってると思います。ぜひね、あなたに与えられた、あなただけの御言葉というのを持ってください。あなたの座右の銘じゃなくて、座右の御言葉は何でしょう？自分の御言葉。うちのユースの子たちは、みんな自分の御言葉を持ってます。それをこう持って、とね、周りが全部、適当やなくてもさ、こう、クリスチャンじゃないところに出て行っても、自分はクリスチャンです。いうことができる言葉を持ってます。例えば私だったらね、ローマの8の31ね、 神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。これ私の御言葉です。で、エゼキエル書の2章の7節とかね。彼らが聞いても聞かなくても私は、あなたは私の言葉を彼らに語れ。神様からいただいた言葉です。聞こうが聞く前が居眠りしようが、それは違うとかね、異端だとか言われようが、神様の言葉は、主はこう言いますよね。主はこう、今、神様はなんかこんなこと言いましたよ。っていう、そういう偽物の予言じゃなくて、聖書にはこう書いてあります。聖書はこう言ってますっていうのを、語れっていうのが、私のアイデンティティです。で、あなたには、あなたにしかない神様からの言葉があります。神様から与えられた名前があります。あなただけに与えられた名前は何でしょうか？言葉は何でしょうか？ローマ書の11章29節。神の賜物と証明とは変わることがありません。私たち一人一人に賜物と証明があります。まだわからない、何をするのか私はわからないという人も必ずあります。神様は一人一人に特別の賜物、特別の飯、特別の御言葉を与えてくださっています。それが私たちのアイデンティティです。いつものように、教会で礼拝する。いつものように賛美する。いつものように御言葉を聞く。いつものように朝、聖書を読む。ですね、本でもアプリでもいいです。いつものように朝、ディボーションする。そしていつものように、誰かのために取りなしの祈りをする。いつものように、集まる。セルグループで、バイブルスタディ。そしていつものように、奉仕する。まあ、他のね、いろんな奉仕がありますけども、私本当に子供の働きの奉仕は一番たっといと思ってます。自分がやってるからじゃなくて、で、これ大変なんですよ。毎週毎週ね。で、9時礼拝出て、その後行くわけですよ。9時礼拝出て、その後行って、その中にはその後ユースの時間もやって、日曜日一日それをね、やってる、それを奉仕をしてる、今本当に、高校生、大学生。で、今までこうやってくださった、スタッフの方たち。でも、なんかね、こう、なんだろう、こう、私も一度、こう、気負ってやったことあるんですよ。気負って、こう、よしって、気持ちの時もあったんですけども、でも、いつものように、奉仕をしている方がほとんどです。普通に、あ、今日は、ね、自分はこう、メッセージだから。自分は、賛美担当だから。メッセージも賛美でもゲームの担当でもないけども、なんか人がいなさそうだから、いつものように、奉仕。賛美奉仕も、ね、全部そうです。すべての教会の中の奉仕が、いつものように、何年も、何十年も、もしかしたら。そしていつものように私たちは、私たちの神様に、感謝します。国が変わって、時代が変わっても、例えば教会が変わったとしても、決して変わらない。変えさせることができない信仰というものがあります。それは昨日今日に始まったこの流行りのものじゃありません。特別な信仰とか強い信仰でするものでもありません。いつものように、たとえ地味であっても、御言葉を読み、祈り、賛美し、奉仕をする。それが当たり前のクリスチャンの生き方です。今週もいつものように神様の賛美をいただいております。お祈りします。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。神様、私たちが、この、異教の地とは言いませんけども、この世の価値観の中で生きているときに、ダニエルのように、また三人の友人たちのように、本当に様々なチャレンジを受けることもあると思います。そんな中でも私たちが、いつものように、いつもと変わらず、あなたを賛美、礼拝し、御言葉の内に歩んでいくことができるように助けてください。それが当たり前になって、本当に自然に、できるくらいに、私たちと、あなたと近づけて、行くことができるんですけど、神様感謝します。 どうか一人一人が、今週一週間も、そしてこれからずっと、あなたから離れずに、歩んでいくことができるように助けてください。私の目にあなたは光が悟り、私はあなたを愛している。周りの目が、自分の目が、どのように見ようとも、この言葉を私たちのアイデンティティとして持ち続けることができますように。あなたからいただいた賜物と証明を私たちがしっかりと持ち続けることができますように。何よりも、いつものように感謝し、あなたに祈っていくことができますように。感謝します。今心合わせて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございました。
それでは、感謝の捧げ物の時間を持っています。今、カゴが回ってまいります。それぞれ、全く自由なものですので、示されたものを捧げください。